使徒の働き第2章開いてください。40節から。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして皆に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。お祈りしましょう。ご自由開始を御言葉開きました。恵みを注いでください。イエス様の御名にあってお祈りいたします。初代教会の姿、エルサレム教会のその姿がこうやって国名に書かれています。現代の教会とは随分違う姿ですね。でペテロのメッセージを聞いて、その日3000人が弟子に加えられたとある。神の技が常に伴っている。奇跡的なこと、得意なことじゃなく普通のことなんですね。神の国において神の力が現れるのは当たり前なんですよ。それが普通に行われていくと、やっぱり人々がそこに目を向けるようになっていく。で兄弟姉妹たちも、まあ毎日共に集まって祈り、共に交わりをしていた。その特筆すべきっていうのは、43節の一同の心に恐れが生じっていう言葉です。これが初代教会の一つの大きな特徴ですけれども、でも本当に毎日神の技が見られた。教会どうだろう、神を恐れるっていう心を結構みんななくすんですよ。神を恐れる心がなくなるから、自分の好きなように生きていって、それを神に祝福してもらうという考え方になってしまっている。だからこそ、まあ言うなれば神の技が現れないというのは一つの大きな原因なんですね。神を恐れないと自分勝手な生き方、自分勝手なものの見方、考え方、判断の仕方っていうのがどうしてもついて回ります。神のこの群れというのは、第一に本当に喜びと信頼の交わりがないといけない。ところが神を恐れる心がないとそれが消えていくんです。これは私がいくつかの教会を回ってきて思うことですね。教会から神を恐れる心がなくなっていく。いや、恐れる心は必要ないんじゃないかと思う人たちもいる。でも、神に万物を作った主、創造主なる神に畏敬の念、恐れ敬う心がないとダメなんですよ。神が絶対的な主権者であって、神が全てを支配し、全てに対して報いを与える。絶対的な権威者であるということを忘れてしまうと、やっぱり自分中心の生き方になってしまうんですと。自分中心の生き方になっていくと、聖書の御言葉も曲げて聞いちゃうんですね。素直に入っていかないんです。聖書に書いてあるんですけどねって、書いてはあるけどねっていう言葉がクリスチャンの口に多いのはそのためなんですよ。これは万物を支配している神が人間の益になるために与えたものです。人間の益になるということを本当に信頼しているかどうかっていうのは、 神は絶対的な主権者であることと、神に対して恐れ敬う心があったらそれを持ちます。昔はね、火事雷親父っていう言葉があった。恐れていた。その権威を認めて家族が父親の権威を実際に、支持していた。最近はそれが逆転しまして、子供が絶対的な王様で、子供を中心にして親も合わせる、周りも合わせないといけない。ついでに学校も子供のためにある存在機関である。だからその子供を教育するっていうか、訓戒し教え育てるという機関が今なくなってしまってるんです。だから子供たちの態度がつき上がっていくところが多々あるんですよ。ちょっとでもね、怒鳴ったりげんこつでもしようもんならどうなる。それを実際にまた追求する親もいる。自分の子供が本当にちゃんと育ってほしいのかどうかって、教会も同じなんですよ。本当に神の子として立派な成長を遂げて30倍60倍100倍の実を結んでほしいと思っている牧師はいろいろはっきり言いますけど、それであっても御言葉よりも自分の考え、御言葉よりも自分の思い、御言葉よりも自分のやりたいことを優先してしまうような現代の神の子たちが神の技を見られないのは仕方がないんです。そこから神を恐れ敬おうという心が消えていっちゃうんです。神を抜きにした交わりというのがどれほど害を与えるか。そこにはごまかしもあり、あるいは触れない、あえて遠ざかる、あるいはあえてその部分を見つめない。だから自分たちが何を考えて何を思って何を将来にしていこうかと思っていることすら伏せない。教会によってね、一切自分のことは言わない人たちもいます。毎日共に集まり共に祈りをしていた。おそらく彼らはお互い何でも話し合って祈りをしてたでしょう。それを嫌がるんです。各家族になっていてアパートなんか来たらみんな当然隣は何する人ぞっていう言葉があるようにわからないんです。それが教会にまで入り込んできて、お互いに信頼できず、お互いに頼ることができない存在になってしまっている。それでは本当に信頼した、愛し合った豊かな交わりができるはずもない。基本には、神がなぜ教会という形を作ったのか、なぜ兄弟姉妹という名前で呼び合うようになっているのかということを全く無視しているからです。教会という言葉はふさわしくないとよく言われますけどね、神のこの群れがなんで羊の群れと立てられているかって、お互いに一つになって固まって行動しないとできないんですよ。狼にやられてしまう。弱い動物は一緒に群れになって動きます。お互いがお互いを守るために周りを見るんです。それによって敵が来たら、あるいは自分たちを食う獣が来たら、お互いに知らせてそれ一目散に逃げていくわけです。お互いにお互いを助け合ってるっていうのは羊の群れです。で、羊の中に自分でやっていけるっていうのは実はヤギなんです。ヤギになりたい人は神の国に用はないのかもしれません。だから本当にね、神を恐れる、その上に成り立っている愛と信頼の交わりがこの初代の教会にはあったんです。クリスチャンたちと交わって、あるいは牧師たちを交わって神を恐れると言っている、恐れ敬っているクリスチャンたちに会うのは稀です。牧師たちですら恐れ敬うという心は持ってない人もいます。非常に残念なことですけどね。こうやって導いていく、相手が神の子である、その中に聖霊がいて、聖霊を通して 神は見ているわけです。それを考えて発言し導かないとどういうことになるか。神を無視した言動とか交わりとかなされていくわけです。だから実際にね、バカにしたり、あえて悪口を言ったり、あえて文句を言ったり、相手の中に神がいるということを全く無視してやる人たちもいる。そこに神を恐れ敬おうという心がないんです。その交わりがあって、一度の心に恐れが生じて、周りがみんな彼らを好意を持っていた、すべてのために好意を持たれたと46節に書いて、47節に書いてありますね。エルサレム教会の周りにすべてのために好意を持たれたって、隣近所が羨ましがる教会って聞いたことありますか？ちょっと残念なことですね。でもそれだけ神の技が現れてないということです。その神を中心とした交わりが大地にできるんです。神の子らしい愛と信頼を持った交わりができるのが神の子たちの漏れです。次にね、信頼の交わりの中からやっぱり弟子たちが神の技を行っていくんです。この43節見てください。人たちによって多くの不思議と印が行われた。神の国がそこに展開されていて、神がいて神の技が全く現れないっていうのはありえないことなんですよ。だからどんどんどんどん神が自分を通して技をしたことをみんなが証しし合うことによって、みんなが神は自分を通して技をしてほしいという願いを持つようになるんです。奇跡的っていう考え方が問題なんですよ。奇跡じゃない。神の国の日常、あるいは当たり前、神が共にいたら当然なるべきこと、あるいは行われるべきこと、これは奇跡だから、普通じゃないから遠ざけてしまう。これもありえないことです。本当は使徒行伝これ見てるとね、弟子たちは、まあ、少し前までは無学な漁師です。少なくても3年前、イエス様と共に生涯を歩むようになる3年前には無学な漁師ですよ。でイエス様は昇天されて、ちょっとまだ漁師のまま、それが人々を癒して悪霊を追い出して技をしていったんです。第一コリント4章20節開けてください。神の国は言葉にはなく力にあるのです。言葉の遊びをしているわけじゃないんです。神の子の人生は力ある神のことを使って神の技をしていく生涯を歩んでいるんです。力が伴わない神の国というのはありえないし、力が伴わない神の子の歩みというのはありえないんです。それからルカの福音書11章を開けてください。11章20節。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。弟子たちの手によって、神の指によって悪霊が追い出され、悪霊の武器である、力である、病とか苦しみとか貧困とか、そういうのも全部追い出されていくってなったら、神の国はあなた方に来ています。神の国が入ってきたら当然悪魔の国は退いていかないといけないんですよ。その神の国が入ってきたら、神の子たちを通して神の技が行われているのが当たり前なんですよ。それが言葉の世界に置き換えられてしまっている。 主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという文章だけを配る、伝える、それを信じたら救われる。神の言葉のまんまだったらいいですよ。少し理解しにくいことを言いますけど、人間の言葉になった主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという言葉を信じるように説得していくんです。同じ文字ですけど、神の指が伴った神の言葉というのはわけが違います。その人を作り変えていくんです。でも同じ言葉だけど、人の教えによる福音が伝えられていくと、その人は変わらないんです。神の力を味わえないんですよ。神の国の住民になれないんです。これはっきりしてます。先ほどちょっと開けるの忘れましたけれども、ローマ書の14章を開いてください。ローマ書14章17節、なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。神から与えられた平安、喜びが内側から湧き起こってくるのが神の国なんです。神の子たちの集まりなんですよ。しかもそれを通して自分たちを通して神の技が行われていく。確かに神の指が自分を通して働いていることという経験をしていく。さっきの証ありました、驚きの方が多かった。自分を通して神の技が現れるということを当たり前になっていく世界を知ってますか。祈ったことが現実になる世界を知ってますか。そうなっていくとね、やっぱり喜びが起こってくる。その神の臨在の中で互いに愛し合い、信頼し合っていく交わりは大きな喜びに変わっていきます。混じりっ気のない喜びと信頼との交わりがこの初代教会にはあったんですよ。だから全てのために好意を持たれた。よく言われるね、ある人が言うように、牧師たち目で笑ってるけど、顔で笑ってるけど目は笑ってないって。目は怖いって。鋭い目をしているって。私もその一人ですけどね。けど実際に他の人がどう思うが、自分が神と共にいて、自分を通して神の指での御業が行われて、神の力が流れていく。手を置いて祈った。まあそこまでは声を上げて祈ることはできなかった。恥ずかしくて怖くて、で部屋に行ってから祈った。だから自分祈ってね、目の前で人が癒されていくっていうことを経験したらどうですか。全能の神があなたを通して技をすることが毎日だったらどうですか。しかも共に集まってくる兄弟姉妹が全能の神、万物を救った神を恐れていて敬っていて、その信頼でもってお互いを見てくれる。愛と信頼を見てお互いを見てくれる。批判することもない。神を恐れているように。馬鹿にすることもない。文句を言うこともない。お互いに信頼し合って、はっきりとして物が言える。物が言ったからで誰もひねくれない。まあ、この教会でひねくれる人いますけどね。ジェイソン・又吉とつけた人はそう。切られた。バサッ。こういう言葉の一つ一つは罪のせいです。悪魔の思考ですよ。注意されて怒り出すのは反発ですね。でも注意されて本当に神を恐れていたら自分を直していくんです。で反発とか怒りを覚えるのは、まあ、はっきり言って直したくないっていうのが前面に出てるんですよ。自分は変わりたくない。 自分のやり方は変えたくない、神に聞き従う気持ちもありませんということです。そう言ったらさらに怒りますけどね。でも本当に自分を大事にしてないということはありありです。神のことが全てを支配し、神の言葉が祝福をもたらすということを分かっていて、その神の言葉に敵対するわけです。逆らうわけです。そんな神の言葉を無視するその群れの中にいるということは恐ろしいことです。言い訳を出します。でも本当に神を恐れ敬い、神に語った言葉は現実になるというクリスチャンたちがその交わりであったら、祝福の中に入っていきます。この世界は悪魔が実際存在していて、さまざまな悪いことをしています。今天地異変も起こっています。もう天候も異変ですね。おかしい。真夏に氷が降る、卵の大きさの氷が降る、大雨が降る、洪水が起こる。今までは台風銀座と言われた沖縄は台風は必ず通るものだった。通らなくて沖縄のそばで熱帯低気圧、本土の近くに行ってから台風になって、荒れに荒れる。完全に狂ってるんです。昔と違うんです。その中に神の言葉がどうなるかを言っているんです。おかしくなりますよ、世界は荒れますよ。黙示録にはこういう言葉あります。山よ、岩よ、倒れかかって私たちを神から追い隠してくれ。それでも見えるけどね、神にとっては隠してほしいと叫ぶぐらいに神の裁きがはっきりしてくる。で、悔い改めたらいいのに、悔い改めることは嫌だけど、神の裁きは怖いから隠してくれって。人間のこれ考え方って一体何なんだろうかな。滅んでいく人は仕方がないとしても、神の子たちが神の言葉を正しく捉えて、神の言葉によって自分を神の国の住民としての祝福を刈り取っていく、豊かな実を結んでいくということをやっていったら随分違うでしょうね。それが神が用意したものです。悪魔に支配される、あるいは悪魔の技で苦しめられることは目的ではないんです。頑張ります、耐え忍んだら祝福を与えます、じゃなくて、神の言葉を使って、神の権威、与えられた権威を用いて、それを打ち破れって、打ち壊せって言ってるんです。でも、結構多くの教会でね、クリスチャンたちが、主を助けてください、お願いします、もう我慢できないんですよ、苦しいんです。クリスチャンに耐えて忍びんで、聖書の箇所を知ってる人、耐え忍びなさいはあるよ。でも脱出の道も備えられている。じゃあ脱出の道が備えられているということを信頼して苦しんでいる人、変な言い方ですけどね、神を恐れ敬っていたら一時的な問題、苦しみ悲しみはこれ一時的だって、必ず抜けていく。もう方言言いたくなるんだけどね、ないわまっちょきをひゃながすくねんないんどって、もうちょっと待てよ、すぐなくなるから、この問題は見ていろよ、今消えるから。だからそういう消えていく問題に関して私は苦しみません、希望があります。全能の神がそれを益にしてくれることを知ってます。祝福に変えることを知ってます。祝福を変えてくれる困難だから喜んで受けましょう。神の言葉は現実になっていくんです。エルサレムの教会の人たちはね、そうやって集まってきて、お互いに助け合い、祈り合い、交わり合ってたんですよ。しかもその一人一人を通して神の技が現れた。使徒行に戻って何て書いてありましたか。毎日主も、まあ主法にも書いてあります。主法見てもいいですよ。47節、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。 主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。神の技が現れたら人は寄ってくるんです。ただね、イエス様は全世界に出て行って福音を述べ伝えという命令を出しました。彼らはでも交わりが楽しくて、自分たちの交わりをもっと続けていたかったんです。その純粋にお互いを愛し信頼し合ってるから、財産も全部売ってそのお金を持ってきたんですよ。素晴らしいことですね。でも長く続くはずはない。みんなが財産を売ってこれ使い尽くしたらどうなりますか。あとはないんですよ。だからエルサレム教会をイエス様は追い出しました。ギリシャ語を使うユダヤ人は全部追い出されたようです。ただ人たちだけ残った、散らされたユダヤ人たち、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが出ていく先々で福音を述べ伝えて歩いた。それから全世界に広がるようになったんです。じゃあ全世界に広がるために、自分たちが飲み食いするために金を使うのも重要ですけど、送り出すために金を使わないといけないんですよ。だからサポートするんですよ。海外行ってきますから皆さん祈ってくださいって、本土にいる人たちには関係ないけど、自分で勝手に食べてくれって。まあ、堺宣教師はアルバイトできません。宣教師という名目では、肩書きではね。今は、また新たに献金者が増えてサポートが増えて7万ぐらいですかね。それでも今月大きな金額があったけど、それは一時的かもしれません。それでもね、生活費のやっとです。家賃は、彼の報告では日本語勉強しに来る人たちのその事業料というか、その人たちの献金、自由献金でやっと賄えてるぐらいですね。それでもおそらく足りない。宣教師がもういなくなったら全世界のクリスチャンたちはどんどん減っていく。で、送る側が消えていったら、イギリスでは大きな教会がどんどんイスラム寺院になっている。なぜですか。神の御手が見れなくなったからですよ。神の技が行われなくなったからですよ。クリスチャンたちが神の御心よりも御言葉よりも自分たちの生き方を優先していったからです。それで力が消えていった。これは現実なんですよ。もし本当に自分の人生を豊かにしたかったら、100倍楽しみたかったら、キリストと共に楽しめっていうことですよ。キリストの力があなたを通して流れるように、キリストの知恵があなたを通して流れるように、キリストの祝福があなたを通してあの人に広がるように祈ってください。用いられないクリスチャンというのは惨めですよ。これはっきりするのね、神の国に行ってからです。神の国に行って周りの人はみんな用いられている、でも自分は用いられてなかった。それは身を見れば分かるからです。自分と同じような教会生活をして、私が60倍30倍100倍の身を結んでいる、自分は何もない、火の中をくぐるにやっと命からがら神の国に入った。現実に来ますから、その時はね。何をやった、自分が一生懸命やった、熱心にやったということは、天に宝が積まれてなかったらどういうことになりますか。自負してるんです。教会に一生懸命尽くした、神に仕えた、でも何も残ってなかったら。結構多いですよ、自分の熱心さを土台にしてる人たち。でもそれで天に宝積むんだったら幸いですよ。でも自分のためにやってることは天に宝積まれません。本当に キリストのためにやっていることはどんなことでも天に宝が積まれていきます。キリストのためにやっていることはどんなクリスチャンであっても神の子であってもその人を通して神の力が必ず現れます。流れます。不思議と笑顔を一つで神の技をする、言葉かけで神の技をする、私たちに考えられないでしょって何回も言うけど、おはようございますって言っただけで悔い改めるって、悔い改めるよりいくら説教しても説得してもね、しないのにおはようございますって悔い改められたら、うん、福音伝える人たちにとっては何なんだろうね。一生懸命イエスを信じてくださいね。一年間歩いてお家で福音語った時には20名ぐらい信じた、熱意に負けて出る、でも教会には来ない。で、有名な伝道者がおはようございますと言っただけで悔い改める、何それ。それはキリストがその人を通して現れるのはどういうことを通してでも現れるんですよ。最高傑作というか、私が素晴らしいと思うのは、5歳の子がある集会に来て、ここに神がいます、キリストがいますと言っただけです。そこにいたみんなが悔い改めたんですよ、へりくだって。それだったら5歳の子ができるしね、誰でもできる。見てみたいと思わない？体験したいと思いませんか？神が見ておいて自分を通して技をするというその世界を経験できるようにこの地上に私たちは置かれているんです。私たちはイエス・キリストと同じ神の子です。信じなさい、祈った通りになりますという世界にいるんです。神はそれだけの権威を私たちに与えています。あなた自身も持ってるんですよ。それを使うんです。何度も言いますけど、弟子たちは最初ね、祈ったら癒されるって、手を置いたら癒されるって思ってませんよ。自分が手を置いたら癒されるんだってあっけり確信した弟子たち、十二弟子はいないです。言われた通りにやった、言われた通りにやる神の子たちがそれを経験していくんです。でも疑って、ね、手を置くだけで癒されるかって、私の信仰も大したことないのに私が祈ったって癒されていくはずがない、これは経験できません。なぜだか分かりますか？自分の基準で従って自分を見て自分のやってることを見て、これではダメだ、だから神の技が起こるはずがない。でも聖書は神の側からものを考えて、あなたが語れば全能の神が力を流す、技をすると言ってるんです。どっちを信頼しますか？自分に確信があるかどうか関係ないんですよ。神がせよと言ったから私は祈って技をしていく、祈ってそうなることを宣言していくんですよ。神がそうやって動きます。責任取るのは私ではありません、あなたではありません。責任取るのはキリストです。この言葉を語った方が責任を持ちます。それだけの覚悟で全世界にこれを伝えてるんですよ。だってこの中のメンバー見てください。優秀な人はどれぐらい、現行一致の人はどれぐらい、じゃあ神の技をするぐらいの力を持った人はどれぐらいいる。神の言葉で考えないといけないんです。その立場をここにいる全員が与えられています。だから本当に神の技とともに、神の子らしく、神の父なる神の力とともに生き動き存在してください。申し上げます。自分が願ったことがその通りになる現実の中で生きてください。自分の信仰では無理だというその多くの教会のクリスチャンたちのように生き方しないでください。あなたが信じることができる力を持っているかどうか関係ないんです。聖書の言葉を現実にするという力も関係ないんですよ。この聖書の約束は現実であって、私のようなものでも使っても神は答えてくれる、神は実行してくれるということを信頼してやってください。全員ができるって。 神から与えられた信仰はそういうふうに答えます。人間の知恵で考える信仰、人間の宗教観で考える信仰はできませんって答えます。だからそれは捨ててください。神から与えられた信仰によってこの聖書のことを用いて自分の人生に神の力のあふれる世界を実現してください。お祈りしましょう。おじゃり返しよ、本当にあなたの約束の通りの御言葉の世界をここにいる全員が見ることができるように、全員を通して神の指が働くことをお互いに見、感謝と喜びを賛美を捧げることができるようにしてください。全員を通してあなたの約束の通りご自身を表し、またあなたの力を表し、豊かな祝福を与えてください。御業を見させてください。イエス様の御名にあってお祈りいたします。